平成20年本日は、12月の30日日曜日の、午前とお願いしていきたいと思います。本日はエペソ書の4章から1節から見ていきます。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいというですね。で一節見ていきたいと思うんですけども、飯っていうことですね。で、英語では、英語ではってあれですけど、コーリングって言うんですけどね、呼び出されたって、そんな意味なんですね。だから、普通にペトロとかヨハネもそうですよね。普通に今日まで、魚を取って漁師を呼んでですね、これで俺たちはやってくるんだと思ったんですけど、声かけられちゃったもんですからね。だから、そして働きに入っていったわけであります。そういう意味で、我々に対しても、主が、もちろん我々は外来校で働いてるわけではないんですけども、それはペテロやヨハネに起こったことは、別にペテロやヨハネの個人に対しての経験であって、ペテロやヨハネに連なる、弟子やら、また主に従う人たちに対しての方に過ぎませんので、そこから学びをしたいと思うんですけども、我々も普通の生活したんですけども、でも主から声かけが来たんですよ。それは肉声では来ないんですけども。で、それに応じて我々はその飯なんですね。だけど、でも、に来たわけですけども、ただ、飯は、いろいろ違うんですね。で、ある人は、後の方に書いてありますけども、人だとかね、預言者とか、または伝道者とかですね、牧師だとか、ちょっと微妙に違いますよね。使徒っていう人は私見たことありますけどね、使徒は何でもできなきゃダメなんですね。癒しの賜物なきゃダメだし、予言もダメだとかね、メッセージもうまくなきゃダメだとか、カリスマ的なきゃダメだとか、これは絶対ダメだなと。自分は絶対使徒じゃないなと確信を持ちましたけどね。でも、働きの一体な扱いました。で、働きに、そして、召された働きにふさわしい、ふさわしい、飯にふさわしく歩みなさいっていうことですね。だから、それにふさわしい、我々はクリスチャン生活をしていかなければいけない。例えば、何でしょうかね。八百屋だったらどうなんですか。八百屋は八百屋らしく歩んでいかなきゃいけない。八百屋はよろしくないって言ったんですけど、八百屋さんの大事なポイントは何か、詳しくは分かりませんけど、私が表面的に見た限りは声が大きい子じゃないかなと思うんですけどね。国立の方までね、こう、甲府中ですけども、ずっと朝とか祈って向こうの方まで行くんですけど、ヤホーの駅の近くに、スーパーの前に、よく繁盛してる八百屋さんがあるんですけどね。で、そこでいつも若い男が一生懸命売ってるんですけどね、声がでかいんですね。で、それ、ディスクジョッキーみたいにね、流れるよって言うんですね。さあさあ、なんとかかんとかで、バーナー90円とかなんとかかって言ってるんです。で、単ででかい声だけで売ってるだけじゃなくてですね、それ、テープにとってですね、朝にでっかい音響を流してたんですよね。で、それよく聞こえる。で、いっぱい、主婦の人いっぱいそこを入れ替え立ち替え八百屋入ってくるんですよ。やっぱり八百屋って声大きくなきゃダメだなと思いました。で、実際に人が入ってくるわけですからね。で、なんか90円とか、バナナ90円とかね、なんとかでかんとかで、アボカドがなんとかとか言ってるんですけどね。やっぱり、絶対、八百屋は、声が大きくてですね、その辺がポイントかなと思いました。でも、それは、八百屋の問題なんですけども、我々が、それぞれの、クリスチャンに、それぞれの飯にふさわしい歩みってあるわけですね。だから、人なら、人の、のしての歩みにふさわしい歩みとか、または、預言者、または牧師とかね、伝道者とか、いろいろあるわけですね。癒し手とかね、いろいろあるんですけども。で、レブラントの、飯は何かっていうと、預言者的な歩みがあるんではないかなと思います。で、だからそれにふさわしいような歩みをやっぱりするように、主から、召されているんじゃないかなというふうに思いました。で、レブラントの場合の、ふさわしい歩みって何かなと思うんですが、一つは、やっぱり、何やとはね、我々は、例えを理解しますのでね、やっぱりこれは、聖書をまず主によって、 って、セリナって呼んでいかなきゃいけないと。そうなるとね、昨日もやりましたよね。ナダフ、アビフでしたっけ、ナダフじゃない、アビフ。何言ってる私は間違えてますけど。で、あんなに聞いたことないとかですね、アビフの問題って何かとかね、全然聞いたことないとかね、アルンの子供と初めて聞いたとかね、それだとちょっと分かんないですね。でも、聖書を何度も読んでいくうちにですね、アルンの、子供たちとかね、火で焼かれてしまったとかですね、それを読んでいきます。で、そのうち、だんだんそれに、だんだんだんだん聖書を数読むうちにですね、いろんな教えとか、示しとかですね、だんだんだんだん示されていきます。で、昨日は、ヨベルのね、ヨベル の、の年のことに関して話しましたけども、ヨベルの年に関しても神様はだんだんだん啓示を与えてくださっております。そしてこれは、我々の理解では、これはヨベルって角笛って意味合いですからね、意味合いでは確かにこれは週末の傾向の塔と、しかも 7×7 ですからね、7って7つ目のミレミアムと大いに関係しております。これってでもやっぱり、初めて聖書を生まれて初めて読んでいいには分からないですよね。これ何回か読んで初めて分かります。だからそういう意味では、飯ふさわしい見て、だから聖書を読み込んでいくとかね、または、御言葉を読んでいくというようなことがあります。だからどうぞ、我々は、それにふさわしいような意味をですね、言っていきたい。それを聖書は一日で読めるものではありませんので、年にどんなに頑張ってもね、1回とか2回とかね、そんな人は必要になるようなんですよね。でもそれでも優先やっていく中で、だんだんだんだん必要な示しとかまた生きが育ってますので、それにふさわしいような意味していきたいと思います。だそしてそれともにレマントはどうしても預言者的な意味に入ってきますので、そういう意味でしなきゃいけないことと、あとはもう一つは、どっかで、どっかでですね、犠牲心にしなきゃいけないこともあるんですね。それはあんまり、犠牲とかね、そうちょっと言いづらいですけども、でも、例えば、ね、カトリックの人にね、カトリックはこのように間違ってるとやっぱりカトリックの人怒りますしね、またペンテコステの人に悪霊のリバイバルだって言うとね、やっぱり怒りますしね、でどんどんどんどん友達減ってってしまうっていうのは現実でありますので、でもどんどんどんどん知り合いとかですね、減ってくるんです。残念ながらこう、ね、奉仕をすればするほど普通は人が増えてくるんですけどね、普通は友達って増えるもんで、私どんどんどんどんあの人が最後に3人で寂しいような状況なんですけども、これはどっかで覚悟しなきゃいけないっていうことですね。これもだから飯に臭いしあれ見てことですね。誰かに喧嘩を売ってるわけじゃないんだけど、言ってることは神様が言われてることをね、今日はね、おかしなリバイバルの警告とかね、カセイ君に対して警告とか、次の日はとかね、言ってる通りにしていくと、どんどんどんどん友達が減ってくるんですね。だからでも、そういうことも、やっぱり一部なんですね。だからどうぞ、その飯にふさわしいっていうことが中に、そういうようなことがありますので、主の言われた、飯にふさわしくですね、歩んでいきたいと。で、それぞれの人が、飯って違うと思うんですけども、その辺りもですね、含めて、主の見ていきたいというふうに思います。で、2節で、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の位置を熱心に保ちなさいっていうですね。だから、2節も3節もみんなこの、御霊の位置を熱心に保つっていうことに、このポイントがあるんであります。で、教会は、私もエムランドのこんな小さい教会なんですけども、正直分裂でもないですけども、なんか、この、去っていっちゃう人とかね、ありました。で、やっぱり、その去っていた人たちも言うことは、まあ、エレビアにやってる暗号はおかしいとかですね、また予言も良くないとか言ってた人がいたようなんですけども、そしてエムランドの大事なのもみんななくなっちゃうんですけども、でも、 そういう時はやっぱり、どうしても残念なことですけども、どっかで線引かなきゃいけません。なぜなら、分裂するものに関しては、2,3 度注意、ね、1,2 回注意した後なんとかなんとかっていうようなことまで書いてありますので、そういう意味で、教会の一つの働きでの大事なポイントっていうのは、私もそんなに深く意識したことなかったんですけども、一致っていうことは非常に大事なんですね。で、だからパウロはここで一致っていうことを非常に重要にして言ってるんですよ。見てよく、これみんなそうなんですよ。二節もね、謙遜と柔和の限りを尽くして一致しなさいっていうし、寛容を示し愛を持って互いの忍び合い一致しなさいっていうし、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。で、四節以降も、体は一つ、御霊は一つって、だから分裂しちゃいけないってことを言ってるんですよ。あなた方が召された時、召しをもたらした望みが一つであったというように。で、もうそれで飽きさなくて、五節もまだ言ってますよ。しつこいみたいですけどね。主は一つ、信仰は一つ、バフテスマは一つですとかね。また、六節もまだ言ってますよね。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものを中られ、すべてのものの父なる神は一つですって。だから、一致っていうことで、ずーっとパウロは同じ文章で語ってるんですね。だから、一致が非常に我々が働きを進めていくときに、一致が政治的に、また神様に非常に大事だということを、この箇所から見ます。見えませんか？見ますよね。だって、2度、3度、4度、5度、5、6回言ってますよね。一致っていうね。神の人、キリストの人だとか、で、御霊の人だとかね、だから分裂しちゃいけない、一つでやっていかなきゃいけないっていうことですよね。だから我々はそんなふうに一致し、深く考えなかったんですけども、改めてやっぱりこのことを非常に強調しているということを見てください。そしてもう一つ知らなきゃいけないことは、現代の時代っていうのは、あらゆる面で残念ながらもう廃墟か、また反形相が起きるかという時代なんで、この絵に関してもはっきり言うと、クリスチャンの間でも今は一致がなくなりつつある時代であります。そしてはっきり言って、一致がなくなるっていうのはどういうことかっていうとね、よくね、夫婦でもね、一致できないで離婚するって時ね、性格の不一致だとかですね、いろいろわがままお互い言い合って離婚するとかですね、ありますけども、まあ一つは同じことなんですね。でもこのようなことだと思うとき、パウロが何をともあれ教会の働きを進めていくときに、一致ということを非常に重要視しているということは繰り返しているんですけども、覚えておいていきたいというふうに思います。そして現実そうです。私も分裂を経験して分かりました。だって一緒にできないですよね。予言でいろんなことを、昨日も予言で来年だっていろんな予言の訓練しましたけど、やっぱりその中で必要な示しとか語りかけを与えますけども、そもそも予言はダメだっていうような人と集会して難しいですよね。毎回反対されちゃったりね、多数決断されちゃったり、そういう意味では問題であります。分裂していくっていうのはやっぱりちょっと全然この共感働きを正直とどめちゃうっていうのは事実であります。別に教会の牧師とかね、エレミアが、立派か立派かないかって、そういう問題じゃなくて、働きを明らかにとどめるのが一応と、やっぱり分裂とか問題ですね。で、分裂していくったり、または一応できないっていう場合の問題点っていうのは、分裂した、ことが経験してみても、要はまあ自分の意見固執しちゃったりとかね、で自分が大事だとかね、自分っていう場合に例えば分裂が来てしまうのではないだろうかなというふうに思います。だから2節からもう一度見てみますけども、だからこう書いてあるんですよ。謙遜と柔和の限りを尽くしっていうのは、これは我々がたった一人でいる場合にはあんまり謙遜であろうと柔和であろうとあんまり関係ないんですね。朝起きた時ですね、いくらこの子が面白いとはですね、あんまり関係ないんです。だけども、これが、教会でしかも、人が、いる場合、謙遜な 人のいる教会 と、または、傲慢な、ね、人ばかりの教会では、あのやっぱりこれって傲慢な人でぶつかり合う人ばかりだという、これって難しいんですよね、一致ってね。だからそういう意味で我々は、主から、語られている、または、主から、進められていることは謙遜であります。謙遜ってことは、皆さんは本当はね、あのこんなにずっと頭いいんだけども、学校ではオールバーだったかもしれないけども、しかしそれはそのあのちょっと抑えて、あの言われない限り言わない問われない限りはですね、でも何でもこうごまやせて自分のでばって持ち物でも何でもかんでもですね、あのそうじゃなくてちょっと抑え気味ぐらいがいいというすぐですよね。で、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持ってたから、だから愛を持ってですね。で、寛容を示しって書いてあるんですけども、寛容って言葉は、あの日本語ではまあね、寛容って、まあ、あのそういうふうに対しようみたいな感じですけども、英語でも長く耐え忍ぶってそんな意味合いがあるんですよ。だから、場合によっては、人からのこの嫌だなっていう人とかですね、腹が立つなってことですね、あのでもそれも、場合によっては、その人のために対処しなきゃいけないっていう、あのそういうこともあるってことですね。でそれでいい証になることが分かんないんですけども、私も若い時ですね、寛容を示したことがありました。若い時ですね、まだ20代のまだ20歳前後ぐらいですかね。で、熱心に教会行ってたんですね。で、その時にあのあまり教会に来ないあの男性がいたんですよ。私と同い年なんですね。立教の学生だったんですけどね。で、その人はそこの教会の創立者の孫なんです。孫なんだけど教会来ない遊び歩いてですね、でいるんですよ。で、なんかわかんない、今もうもうだいぶ前のことなんであんまり覚えてないんですけどね。で、それで、あので時々私もまあ教会どうですかとかね、誘う側だったんですね。で、私ともう一人やっぱり同い年の子がいたんですよね。3人とも20歳、ちょうど20歳ぐらいだった。でその彼と私はよく教会来てたんですけど、なんかね、牧師さんに彼が怒ってるって言うんですね。教会で来ないでしょうかですね、なんかで言われたんですね。でそれはほとんど私にとっては心外のことなんですけどね、あまり詳しくは内容も覚えてないんですけども、でその時は私寛容、どうしようかなって神様に祈って示されたんですけど、やっぱり牧師さんも言うことではありますしね、その二人で言ったんですよ。なんで我々が謝らなきゃいけないのかと思ったんだけども、でもまあ一応彼の、まあ、いたないとこあればね、そこは悪かったってね、謝りに行ったんですよ。大したことなかったんですけどね。で、不本意でありました。だけど、でも、そのことをきっかけに、教会に来なかった牧師の孫、教会来るようになった。でその頃をきっかけに、それから彼は教会から出したら毎日教会に来るようになって、私よりよっぽど来るようになってですね。でどんどんどんどん熱心になってですね、うち献身して牧師になりまして、私が牧師になったらもっとだいぶ後ね、40過ぎですよ。彼は20代で学校を卒業した後そのままやってるんですね。だからあのそれやこれやがありました。だからあの何を言いたいのかっていうと、あの耐えがたく忍びじゃないんですけど結構ね、あの寛容って大事だな顔張っちゃえばする気なんだけども、まあ自分がちょっとね、あのそれは寛容ってことはさっき言いましたように耐え忍ぶって意味があるわけで、耐え忍ぶって自分我慢するってことですね、言いたいことは、ね、だから私もその時ね、いい、まあ、人間的に言えばね、あのね文句言えますよね。お前ろくに教会は何だ俺たちに文句言うな言いたいところなんですけど、そこは言わなかった、まだ若いの偉かったですけどね。そしたらあのそのように一致ができたり、また良い友達になりました。今でもね、 あのまあ、あと彼はやってますよ、町田のあたりでね、牧師さんやってますけども、彼のところにニュースレターを送ってますけどね、ことですよね。だから、まあ、それで、それで彼が検視したかどうか分かりませんけど、教会に来るきっかけになりました、声をかけてね。だからそういう意味で、ああ寛容って、ね、だから本当は自分はガオッと押したいけども、もう自分の気持ちとしてはここでバッとね、怒鳴りたいところだけども、やっぱり寛容って結構ね、自分が出退しなんでちょっと引いてあげると、向こうの人もね、じゃあちょっと教会行ってあげようかって偉そうな感じで出てきましたけどでもまあそれが後にね、牧師になるわけで分からない、本当に人は分からないもんだって言っちゃうと怒られちゃいますけど、あのね、感じなんですよ。やっぱり選んでたんでしょうね、牧師の孫だからね、陰でやっぱり祈ってた人がいたんでしょうね。あのとんでもない男だったんですよ、私が言わせるとね教会来て競馬はこうだとかね、そんなことお前に教えてもらっていい、そんなことばっかり喋ってですね、しょうがない肉だなこいつはと思ったんですけど、そのうちだんだん信仰熱心になって、私をぐっと追い越してですね、献身して牧師になってしまったんで、人って分かんないですよね。だからだからまあね、示された時やっぱり寛容って大事だと今思うと思いました。まあ、それでねとは言わないですけど、人との話だけは引っ掛けになったんですよ。我々はやっぱちょっと訪問してね、いろいろ言ったなとかあったかもしれないけど、まあ教会来てみたらどうでしょうかとかね、そんなこと言いたくねえなと思ったけどね言ってみたらなんかですね、だからそういう言葉でありますね。そして平和な絆で結ばれて御霊の血を熱心に保ちなさいって、だからここでもまた言ってるわけですね。で、御霊の血を熱心に保ちなさいとまで言ってますので、聖霊にあったら一致ですよね。だから別にやっぱり聖霊、同じ聖霊を受けてるときに一致があります。だけど別の霊を受けちゃったりするとね、言いたくないですけども、別の霊を受けちゃったり全然違う方向の霊を受けちゃってる人とやっぱりこう言って、正直ぶつかり待っちゃいますよね。だから我々自身が聖霊にしぶかれているってことが一番大きなポイントですよね。そして、まだ書いてありますね。要するに体は一つ、御霊は一つなんだって。あなた方は召された時、召しを渡した望みが一つだったのと同じですっていうふうに、体は一つ、御霊は一つだから、そうですね。だから体は一つってこう教会が体ですから、やっぱり分別しちゃうってやっぱり基本的に良くないんです。そしたらまともには、働きは進んでいきません。ので、そういったことは、熱心、この熱心に保ちなさいって言うから、この辺は努力なんでしょうね、そういうふうに思います。だから教会って結局いろいろ出てきますから、そういう意味合いでは、一致って一つの努力の面があるわけですね。そして、ご説で主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つですと、ここまで言ってますけども、そうなんですね。そういうことであります。で、そして、で、飯のもてなした望みが一つというふうに、書いてありますように、4節で書いてありますように、我々は、飯を持つということと、でまた飯に従って望みを持ってくるということがあります。でそれは望みが、飯の時に、飯に関連して望みがあるわけです。パウロも自分の飯に関連して望みがありましてね、それ異邦人に福音が呼ぶこととか、またねイスラエルだとか救われることとかですね、望みがありましたように、我々も飯に関連して望みがあります。それは例えばこの、まあ、エルミヤの飯でいうと、やっぱり、この主が盾を通して語られた終末のこの傾向がですね、一人でも多くの人に伝わるということであります。で望みに関しては、こういう言葉がありますよね。アブラハムに関して、ね、彼は望み得ない時に信じたって書いてありますね。それはもう100歳になってね、自分が体がもう死んだも同然であった時に、この自分を通して子供が生まれるっていうことですね。その時彼は信じて、望みを持って信じたんですね。そしたらそれって実現しました。同じように我々も飯に関連して望みがあるんですけども、その飯って の望みってどう見たって実現しないに思えない、実現するように思えないような望み多いんですよ。私も本当にエレミアのメシアを初めて見た時、一人で途方に暮れましたよ。こういう言葉がエレミアのメシアに入った時ですね、明確に私のところに来たんですよ。それはこのね、警告のこの言葉を宮に礼拝に来るユダの全ての人に語れって言われる仕事が来たんですよ。全ての人に語れって言われたって本当にびっくりしましたよね。だってね、私はよっぽどね、有名な人でね、日本中で誰でも知っているような大伝道者だったりすれば誰でも歓迎して聞いてくれるでしょうけども、伝道者は僕してもらわなかったわけですし、私がいきなりね、行ったって言ったってね、講談で日曜日行きますからちょっと喋らせてくださったって、そう喋らせてくださった人はいないですよね。皆無です追い出されますよねどうしようかなと思ったんですよね。こういう言葉来ちゃったけどって、ね、そういう望みあるわけですよ。やっぱりこの警告のことを答えなきゃいけないなと思ったんですけども、 でもやっぱり望みに関してこう祈っていくわけですね。そしたらでもこれってだんだんだんだん成就していきました。それは何度も何度も言うんですけども、一つはやっぱりちょうどその頃を経験して始まったホームページを通してね、で、皆さんのホームページを通してそれを手伝ってくれる人がいたりして、結構これが広がっていきました。でそれを通して結構警告を受けられたんですね。だから望みは望めない時に信じたってことがありますように、望みを信じていくときにこれって開かれていくんですね。だから望みを持たない、またそのために祈っていかないならば道は開かないと思うんですね。で我々はホームページってまあおおむね、クリスチャン向けにはおおむねの言葉もありましたけども、でもこれってそうですね。だからニュースレターもそうですね。そのような望みが来たわけですよね。でそれって望めないけども、でもなんか雑誌っていうのは示して、インターネットを読む見る人ばかりじゃないから、そういう人たち向けに紙版のことをなんかそういう望みとか示しあったんですけども、それも一体どうやって実現するのかと思うんですけども、でも実現しましたよね。ニュースレターも今回送ったら、そうですさっきね、妻さんが明かしてくれましたけどね、必ずニュースレターを送ると電話くれる姉妹がいるんで頼んじゃいないんだけどで前回ね、前回も感心したようだけど、でもまたなんか否定的なこと言ってね、世の中の顔じゃないのとか、あざけだったような言われたんですけど、今回は映像さんの話だとねえ、へえって感心したらしいですエレミア頭いいねって褒められちゃっていや頭いいんじゃなくて神様を示してくれるんですけども、だからやっぱりそれってまあその人の感想ではあるんですけど、でもそれって同じようなことをね、もう1000部ぐらい配りましたので、1100部ぐらいかな配りましたんで、その中でもそういうふうに感想を持った人多いかもしれないですね。だからだんだんだんだんこれで実現してますよね。だから紙版もそうですね。だから同じように今度は本もね、これも望めないけども、でまた一歩出したんですよ。で人間的なことはね、どうせ大したことならないって思うんですけども、やっぱりこれ望みはやっぱり失ってはいけないと思います。望めない時に望みって変でいく時に、やっぱりアブラハムもやっぱり、自分の状態でね、100歳のこんな老人じゃと思ったけども、真実はやっぱりこう実現しましたからね。だから我々はこの望みを決して捨て去らないでですね、持っていきたいで実現していくことではないかなというふうに思います。そして7節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたということですね。で8節、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられたということですね。これ賜物です。だからいわゆる御霊の賜物のことを言ってるんですよ。で御霊がくださる賜物をそれぞれの、キリストの賜物の計りに従って恵みとか賜物が我々に与えられているということであります。でそれぞれにということですから、 ですのではっきり分かることは、みんな同じものをくれるというわけじゃないということですよ。賜物が違うということですね。クリスマスサンタクロースがね、クリスマスプレゼントをくれるということですけども、 で、 でもね、サンタいないってね、子供の小さな子で浮かせに行っちゃいけないらしいですね。怒るお母さんがいるみたいですね。子供の夢を壊したとかで、ね、言うらしい人がいるらしいですけども、ともかく、サンタクロースも、ね、サンタクロースがプレゼントを持ってきてもですね、まだ幼稚園上がるか上がらない子ぐらいにはですね、例えば、アンパンマンとかですね、アンパンマンのぬいぐるみとかですね、あと非常になんか小さい子人気あるらしいんです。アンパンマンって見たことありますか？うちの子もすごいアンパンマン好きでしたよ。で、アンパンマンある年を境にもう全然この見る気がしなくなるらしいんですね。4歳か5歳か分かんないですけどね、ある時よりかですね。で、アンパンマンは私も見てて面白いけど、私も見た子はなかったけど、子供がね小さかったんで、だから毎週テレビ見てました。アンパンマンみんな名前覚えましたよ。バイキンマンとかね、食パンマン様とかね、ドキンちゃんとかですね、歌も覚えましたよ。ドキンちゃんの歌とか、ね、いろいろあった。もうさすがに今見てないかわかんないですけども。で、そういう子はそうですね。だけどでも、小学生ぐらいの子はね、アンパンマンじゃ怒っちゃうからですね、なんかビデオゲームだとかね、そんな持ってくる、プレゼントくれると思うんですけども、我々も何を言いたいかというと、神様、それぞれやっぱり、それぞれの人に応じて、この人の飯に、この人に、この賜物っていうふうに、賜物違うんですよ。ので、我々はどういう飯なのか、また神様は自分にどういう賜物を与えてくれるのかっていうのか、またはそういうのに開いてくれるのかということを、はっきりと理解していかなきゃいけません。そうでないと、全然関係ない、また忘れるなクリスチャン生活を送っちゃう可能性があるんですね。私も自分の例しか分かんないんで、いつも自分のことばっかり言ってて恐縮なんですけども、これは本当にキリストの計り、キリストの計りに応じてというふうに書いたんですけども、主が、それぞれの人にぴったりな賜物とか働きの恵みを与えてくださってるんですよ。そういうふうにここでは書いてあるんですので、ね、サンタクロースの選びだって結構ね、しっかりしたもんですよね。次の日朝ね、起きてみたら、前から欲しかったね、グローブがあったとかね、バットがあったとかね、サンタクロースも結構ピタッとしたプレゼントくれますけども、でも、キリストの、賜物とか飯って必要な恵みって、もっとさらに、的確なものであるというふうに思います。それは少なくとも私は自分の飯を持ってそう思いました。で、私の場合は、まあ、何度も繰り返していますように、卵、とか飯とかいうことに関しては、まあ、いろんなね、例えの解釈だとか、または週末のいろんな形状感謝は感謝あれになって開かれるというか、そんなことだと思うんですけども、でも、それはで私の自分の、で、人生とかね、自分の生まれつきの持っているものとかね、思うと、まさにそれにふさわしいようなものを持ってるんですね。で、私は子供の時からずっと思ってました。本当に自分は不器用だなと思ってたんですね。これでどうやって生きていくんだろうと思ったんですけどね、不器用だなと思っておりました。でだから、で、自分ではいろいろ大したこの人間的な、ね、能力を与えられてないと思ってたんですけども、でも唯一良かったのは学校で国語の成績が良かったんですね。だから聖書読むとか苦にならないんですね。やっぱ賜物ですよね。だって予言の解釈だって聖書いろいろ読まない、聖書嫌いって言うとちょっとこれね、例えの解釈できないですよね。これやっぱりそうなんですよ。だから主の選びとか飯って本当に、しかもね、何度も何度も分かってますように、どうしても日本語だけの聖書って不正確なところあるんですね。なんか偉そうに言うのはなんですけども、なのでやっぱり私は何だか分かんないですけども、英語を選ぶようになったんですね。で、学校の選びで、だからそれでこれはふや、これはこれはで、やっぱり神様の飯って明らかなと。で、不思議にやっぱりある時から他のことは賜物はあるとは思いません。他の賜物いろいろありますね。霊の見分けとかね、威厳だとかね、威厳と怪我とかねありますけども、そんなにあるとは思わないですけども、ただこの いろんな生活とか縦の解釈ってことに関しては割とすんなりできるんですね。やっぱりこれって賜物なんだろうなっていうのはみんながみんなそうでもないこれ絶対こう見えるはずなんだけどって思ってみんなが見てるわけじゃないのを見るともしかするとこれ賜物なのかと思ってるんですね。そういう意味合いではそうかと思ってます。だからそういう意味では主がそれぞれの人にぴったりの賜物を与えてくれるというのは事実でありますのでお一人一人にとってこれはベストとかねこれが大事っていうのと主は与えてくださっていると思いますので、それはただどうやって見つけるかっていうと結局主が語るんですよね。私だって誰も教えてくれませんよ。ねえ、知り合いのいた教会結構ね大きな教会で牧師だって10人以上いましたけどね。牧師献身者入れたら、70人かいましたけどね。誰にも言われませんでしたよ。あなたはそういう終末の言を解釈する誰からも言われませんでした。自慢じゃないけど誰も言ってくれないで預言者も言ってくれない、あなたにはそういう賜物があるとか、ね、言われないですね。でも主はやっぱり内側に私の内側にいろんなことを示してくれました。やっぱり主の示しで正しかったね。だから皆さんに対してもやっぱり主が徐々に示してくださると思うんです。のでそのあたりは見ててください。そして主が分け合ってそれぞれの人に、そう賜物として計り与えられたというふうに書いてありますので、やっぱりそれぞれ違うはずなんですよ、のはずなんです。ので召しに従ってあるはずなんですよ。のでこれは期待してください。まだ明確に現れてないという人はこれからかもしれませんし、または徐々にね自分でも見えてくるかもしれませんけども、そんなもんなんだというふうに書いてありますので、そんなもんであるというふうに思ってください。そして、9節、8節からそこでこう言われています。高いところに登れた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、一人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに、下られたということではなくて、何でしょう。この下られた方ご自身がすべてのものを出すために諸々の天よりも高く登られた方なのですというふうに書いてあるように、これはキリストのことですよね。で低いところに来られたと、地の底まで行かれたのかもしれないですけど、でも上に上げられて、そして賜物を分け与えられたということですので、贈り物を賜物を分けられたということですから、だからちょっと、主からこれは、天に生まれた方である、キリストから我々に、その聖霊を通してですね、賜物を分け与えている、これはそれを確認している言葉であると言いますけども、まさに聖書が保証していることでありますので、我々はそれを見ていきたい。それからただはっきり言えることは天からのものですので、人からのものじゃないんです。だから生まれつきのものとばっかり限らないんですね。生まれつきのものとも多少は影響するかもしれませんけども、でも基本的にはこの神から聖霊にある賜物なんですよ。のでそうそう、そのことを覚えてください。別に生まれつきね世界大会とかそういうのもこの人はタレントとか賜物と言うんですけど、そういう意味合いではないんです。そうじゃなくて聖霊にある賜物ですね。だから自分で言うねこと言うのはちょっと偉そうでちょっと恐縮なんですけども、やっぱり私も何でも言うんですけど、弟子の夢するまではそんな風に聖霊によって終末の予言とか全く例えを交わすこと全くするつもりもなかったし、なかったんですね。でも弟子の夢しだしてからそれと聖霊によって徐々に示されました。だからこれは聖霊からお一人一人にですね来る賜物であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ